Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。暑くなってきて、私昨日初アイスしました。毎年アイスは大好きで、こう暑くなってくると冷蔵庫に必ずストックを入れておくんですけど、皆さんは自分の鉄板のアイスってありますか？私はこう大体買うメンツは決まっていて、抹茶とか小豆のもなか系かチョコ系、あとはあのガリガリ君とか結構さっぱり系のアイスって、こう大体3種類ぐらい決めて、コンビニでこう大量に買ったりとかしてストックしておくんですけど、去年とかはなかなか外に出れずに、こう花火とかなんだろうフェスとかね、夏を感じれるイベントがこう少なかったので、そういうちょっとしたことで夏が来たっていうか、夏の楽しみを実感していたんですけど、なんかそういうちょっとした日常の幸せを大事にできたらなって去年を通して思いましたし、何か皆さんの夏の鉄板というか、これが来たら夏が来たなって思うみたいなのがあれば、ぜひ教えてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。 本日のトークテーマは SDGs の目標4、質の高い教育をみんなにです。今回のキーワードは神奈川県川崎市。私もゆかりの深い場所なので、どんな話が聞けるのか楽しみです。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。不登校児童や生徒のための居場所づくりや多様な学び場を提供している認定 NPO 法人フリースペースたまり場の理事長、西野博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもたちの居場所ということで、どんなところなのか気になりますが、まずは西野さんのプロフィールをご紹介します。
はい。
1980年代後半から子どもの居場所づくりに関わり、1991年にフリースペースたまり場を設立し、2003年には川崎市子ども夢パークの中に不登校児童生徒の居場所フリースペース園を開設。以降現在まで様々な子どもたちのために居場所や学びの場を作り続けています。不登校児童や生徒のための居場所を作られているということですが、このような活動を行おうと思ったきっかけは何だったんですか？
はい、きっかけはもともと塾の教師をしていたんですけどもね、
はい、
なんかこれがこのままこれが一生の仕事かなって迷っていた時に、うん、6歳の俊君っていう男の子と出会うんですね、
はい、
彼は学校に入るのすごく楽しみにしていて、うん、ランドセル買ってもらって大喜びだった俊君が、はい、入学してね1ヶ月足らずで、ゴールデンウィーク明けにお腹が痛くなって、頭が痛くなって、
はい、
とうとう玄関先で足がもつれて、うん、倒れちゃうんですね、
はい、
でその彼が大粒の涙を目に浮かべて、僕も大人になれないって訴えたんです。みんなは 2年生3年生4年生って進級したり、うん、中学高校って進学するのに自分は1段目の階段踏み外しちゃった、だから僕はもうお父さん母さんのように大人になれないっていう、この切ない涙を流したことがきっかけで、
はい、
いやいや、あのたまたま今自分のね、学校のクラスの中に自分の居場所が見つからないとしても、うん、学ぶことも生きていくことも育つこともできるから大丈夫だよっていうメッセージを伝えたくて、
うん、
6畳4畳半のアパートを借りて始めたのがこのフリースペースたまり場なんですね。
フリースペースっていうものを初めて聞いたんですけど、
う
ん、
あ、そうですか、
はい
う
ん、フリースクールとは違うものなんですか？うん、
そうなんですね、フリースクールって言葉がずいぶん一般的に使われるようになりましたけど、僕らは意識的に学校外にもう一つの学校を作り出すというよりは、当時今から30年前の社会状況っていうのは、まあ、学校に行けないってことにすごく否定的な眼差しが強くて、
うん、
学校行けないならどうすんだっていうね、学校になんとか戻しなさいとか、いっぱい勉強して遅れを取り戻しなさいとか、働きなさいとか、何かこう、かなり本人にプレッシャーをかける社会がだったので、なんかほっとしたいんだっていう子どもたちの叫びを聞いていたので、まずはちょっと休もうって、ちょっと、ゆっくりしようって、その中で大丈夫だっていう充電したら自分の中でやりたいことが湧いてきて、なんかね、自分なりの動き方なりできるよねっていう、だからスクール化するよりはフリーなスペースでいたいねっていうことでフリースペースと名乗った経緯があります。
最初に出会ったしゅんくんのように、
うんうん、
こうやっぱり子どもの時ってその学校の世界がもう全てだと思うじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱりその最初つまずいてしまったらもうダメだっていう気持ちはなんかすごくわかるなと、子どもの頃の気持ちを思い出して思いました。
そうですね、うん、はい、
あのたまり場というお名前は、うん、子どもたちのたまり場になれるようにという思いからつけたんですか？
そうですね、うん、まあそうなんだけど、結局子どもたちと毎日遊んだのが多摩川のほとりだったんですね、
はいはい、
その多摩川の名前をもらって、
はい、
タマリバーというね、
タマリバー、おー、なるほど、すごいいい名前
全くダジャレのような、
いい名前ですね、
高尚な名前がつきました。
そして子どもたちのために、うん、現在フリースペース園を開設されたということなんですが、
うんうん、
こちらはどんな施設なんですか？
これは子ども権利条例をもとに作った場所で、子ども夢パークっていう中に作られた日本で初めての公設民営のフリースペースなんですね、
はい
はい、まあ、そこに、まあ、何らかの理由で学校の中に自分の居場所を見出せない子どもたちが、自由な時間にやってきて自分がしたいことをしながら自由に過ごす場所で、無料で通ってこれる、月曜から金曜の10時半から6時まで、やってる、まあ、火曜日は2時までなんですけど、まあ、そんな場所を開いています、う
ん、もうなんかルールとか決まりっていうものはないんですか？
もともとね、押し付けになるようなプログラムとかルールは作らないようにしよう、やっぱりこの社会は子ども時間が奪われていくっていうか、子どもがぼーっとしていたいとか何もしたくないってことが保証されない、
うん、
いつでも大人がこれやった方がいい、やりなさい、君のためだよって言って与えられることが多い社会の中で、
うん、
とにかく押し付けになるようなものではなくて、自分の中でね、何かやりたいってものが、起きてくるまで何にもやらないってことを、保証して、弱音を吐いていいし、まあ、安心して失敗できる環境、
うん、
そんな場所が作れたらいいなって思いで作ってきました。
いやー、すごい、子どもにとっては心の拠り所になりますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
そんなフリースペース園では具体的にこうどんなことをして過ごしている子どもたちが多いんですか？
もうね、本当に様々です。うん、夢パーク1万平米3絶もの広さがあるので、もう毎日、ドロンコになって水遊びしてる、あるいは焚き火をしてる、木登りしてる、木工やってる、楽器を演奏している、ゲームをやってる、様々な子どもたちがいます。まずは子どもが面白いって思ったことに集中できるっていうね、うん、何か大人がやらせたいっていうよりは、 好奇心の芽を摘まないようにしていこう、それから出会いのきっかけをねいっぱい作ろうよと思ってるので、何もしないってことを保証しながら、うん、なんかこう講座もねいろんなあのアーティストの人たちとか、うん、来てくれてて、例えばビビーモフなんて劇団四季のライオンキングの初代パーカッショニストやったような、はい、あのアフリカコンゴの人とかね、あのさまざまなミュージシャンとかあのお芝居の人とか、もう本当にいろんな人が、ここで講座を持ってくれてて、子どもが科学の講座でも面白いって思う、そういう出会いをね、うん、ものにしていく力を身につけてってほしいっていうような思いで、あのいろんな講座もやってます。
そんな中で子どもたちはどんな変化がありましたか？
変化ね、まあ、これはねもう様々な変化がありますね。でもそのなんていうのかな、あのよくこういう場所の評価ってなんか数値化しようっていうことがね、問われて、あの評価基準がなんかこう、うん、数字で評価されたりすることはあるけど、僕たちはその要するに遊びを通してこう非認知能力を身につけるっていうから、数値化されない力、うん、なんかこう目標に向かって頑張るぞとかね、人とうまくコミュニケーションできるぞとかね、なんかこう困ったことが起きた時に緩やかにこうしなやかに立ち上がっていく力とか、うん、そういう力ってなんかこう教科書を読んだって手に入らないから、うん、だからそういうあの遊びを通して非認知能力を身につけながら、子どもが緩やかに人とのコミュニケーション能力を高めていくっていうようなこと、そんなことを大事にしていますね。
子どもたちからこう積極的に何かこうやるようになったとか、そういう変化もありますか？
もうねそれは様々、もう本当にいろんな、自分であのこれだと思ったら、まあ、例えばあの別にゴールでも何でもないけど、小学校中学校1日も行ってなくても、なんか高校に行きたいと思ったら勝手に高校行っちゃうんですね。僕ら高校に行くように頑張ろうとか頑張れとか一言も言わないですね、はい、で別に高校に行くことがゴールだとも思ってない、うん、あのその子にとって今こういう動きをしたい、それが高校なのかもしれない、あるいは高卒程度認定試験取って大学なのかもしれない、働くことかもしれない、世界中を旅することかもしれない、楽器のプロになることかもしれない、その子にとって今やりたいと思ったことを本当にどんどん動き出すので、まあ、子どもたちってすごい力を持ってるなといつも、はい、あのびっくりさせられます。あのちゃんと社会に出ていきますからね、はい、
びっくりすることが多そうですよね。大人が学ぶことが多そうというか、それでは最後に今後の目標について教えてください。
子どもたちがまず僕らが大事にしているのは、毎日30年間変わらずお昼ご飯作って食べるっていう、この暮らしを取り戻すってことを大事にしてきてますけども、うん、やっぱりあの今コロナでご飯食べれない子どもたちも出てきていて、子どもたちにこの場所であのいろんな企業さんやフードバンクから食べ物が来て、それを子どもたちに持って帰ってもらったりしてもらったりしてるんだけどね、あのやっぱりまずはあの町の中で町の広場を作っていくっていうか、共に生きていくって、障害のある人もない人もその人の個性のままでこの町で一緒に生きていこうよっていう、本当にあのインクルーシブな多世代が混ざり合って共にこう支え合って生きられるような社会を作りたいっていうのが僕らの目標ですね、うん、なのであのなんか、発達障害があるからとかって言って差別されちゃったりとかってじゃなくて、その子の丸ごと持ってる一番光るところに光を当てて、うん、それを親が必ずしも親だけで育てようなんて考えなくてよくて、町の人が、うん、何くん何ちゃん知ってるよって一緒に生きてこうなっていう、その多世代にわたって国籍も障害のあるなし関係なしにみんなでこの町で生きていこうっていう、そういう町で困った時にもしかしたら寝泊まりもできるような場所、うんうん、そんな空き家を利用したそんな場所もできたらいいなとか、まあ、夢はいっぱい広がります。
はい、いや本当に多様性が、ね、広がってこう子どもたちの個性が自然の中で伸ばせる社会 が広がっていくといいですよね。
だからやっぱり子どもに優しい街を作りたいと思います。だから大人たちの目線がやっぱり生まれてくれてありがとう、生きててくれてありがとうっていうやっぱり命にね、あの寄り添う大人たちがどんな子どももどんな大人も一緒に生きていこうっていう、そういう街をみんなで作りたいなと思いますね。
いや素敵、本当に貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い。
本日のゲストは認定 NPO 法人フリースペースたまり場の理事長、西野博之さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続き川崎バイオマス発電株式会社社長の藤平さんとリモートでつながっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に続き食品廃棄物を利用したバイオマス発電エネルギーについていろいろとお話を伺いたいと思うんですが、今週から聞くリスナーに向けて改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい、川崎バイオマス発電株式会社の藤平です。川崎バイオマスは川崎市内を中心に関東圏から発生する建設廃材のほか、食品廃棄物を燃料として利用した国内初の都市型バイオマス発電所です。事業活動を通してSDGs の課題の解決に頑張っております。
先週伺ったんですが、大豆やコーヒーなど面白い廃棄物を使ってエネルギーを使ってますよね。今後も原料の種類は広げていくんでしょうか。
はい、川崎バイオマスは事業運営方針の一つに未利用バイオマスの有効利用、資源リサイクルを掲げておりまして、今後とも廃棄物由来の新たなバイオマス燃料の活用に向けた挑戦を通じて国内の廃棄物減少に貢献していきたいと思っております。
大豆やコーヒーに続いて今後狙っている原料ってあるんですか。
現時点で話が進展しているものはありませんが、過去には竹、藁、畳といった非常にユニークな原料を検討したこともありますし、下水汚泥を実際に使用した実績もございます。今後もさまざまな原料の検討をしていきたいです。
竹や藁とかは分かるんですけど、下水までもバイオマスのエネルギーとして利用できるんですか。
そうです、捨てるには惜しいエネルギーをこの下水汚泥というのは持っております。
へー、すごい。そんないろいろなバイオマスの燃料ですが、どうやってこうエネルギーに使えるか使えないかっていうのを決めてるんですか。
はい、バイオマス燃料の種類というのは非常に多岐に及びまして、はい、弊社では発熱量や水分、配分、塩素、硫黄といった各品質を確認し、それらの諸条件をクリアしたバイオマスについて使用の可否の最終判断をしております。
本当に大変な作業がたくさんあるんですね。そして川崎バイオマス発電所は見学ができると聞いたんですけど、どんな方が見学に来るんですか。
はい、国内初の都市型バイオマス発電所としてすごくスポットライトを浴びたこともありまして、運開当初は国会議員さんや観光庁の方々、あるいはフィジー共和国大統領といった海外の要人など、様々な方を見学の受け入れとしました。また川崎市内の小学生を招き、バイオマス発電所の概要であるとか CO2 フリー電気の役割、重要性を説く勉強会なども積極的に実施しております。
海外からもいらっしゃってたんですね。すごい。皆さんの反応いかがですか。
はい、やはり身近なコーヒーや大豆といった食品カスが電気に変換されることに非常に興味を持たれます。また見学者のほとんどの方は発電所の煙突から出ている白煙は有害だと認識されていますけども、実際はそうではなくて主成分は無害な水蒸気であることを説明すると、皆さん大変驚かれております。
確かにコーヒーとかっていろんな国で使用されているものですし、本当に可能性が無限大になりますもんね。最後に今後の目標について教えていただけますか。
はい、国策として2050年のカーボンニュートラルを目指す中で、弊社の CO2 フリー電気が有する環境価値というものをより高めたいと考えています。 その一環としまして、エネルギーの地産地消モデルの確立があります。今年度からエネオスさんを介して川崎市さんへ弊社の電気をお届けすることとなりました。大きな一歩を踏み出せましたので、引き続いてエネオスさんとともにさまざまな課題に挑戦していきたいと思っています。またこれらの事業活動を通じて各ステークホルダーの満足度向上および SDGs 達成貢献に取り組んでいきたいとも考えております。
本当に地産地消でエネルギーができていけば資源の無駄もなくなりますし、いろいろな SDGs の目標達成にもつながっていきますもんね。これからも活動を応援しています。川崎バイオマス発電株式会社の藤平さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス 4 Hour Earth 1 by 1、そろそろエンディングの時間です。まずは私のお仕事の活動報告です。私が出演する私たち結婚しましたが、本日この後夜11時より ABEMA TV にて放送されます。この番組はこう仮想結婚を芸能人2人がするみたいな感じで、こう本当に新しいタイプのドキュメンタリーとドラマが混ざったような番組なんですけど、私の相手は俳優の白洲迅くんと、一緒に仮想結婚生活を送ってます。本当にドキドキすることも多いですし、なんだろう、こういった番組に出るのは初めてなのですごく手探りなんですけど、楽しんでやっているので、どんな風になってるかちょっと自分でも見るの恥ずかしいんですけど、ぜひこの後夜11時からなのでご覧いただけたら嬉しいです。さあ、ということで今日は、本編もエネオスさんパートも川崎市についてのお話、川崎特集的な回だったかなと思うんですけど、本当に私は川崎の学校に行っていたのですごく親近感がありますし、こういう活動を川崎市で行われてるんだと思うとすごく嬉しかったです。川崎には日本最大級のエネオスさんの製油所もあるそうで、以前横浜市の根岸製油所の原さんに出ていただきましたが、川崎には日本最大級のがあるんですね。製油所のお話も前回伺ってすごく面白そうでしたし、なんか今度直接行って現地からリポートとかそういうロケとかしたいななんて思ったりもしました。皆さんも気になる方いたらぜひ調べてみてください。ということで来週のテーマは目標6、安全な水とトイレを世界中に。再来週のテーマは目標14、海の豊かさを守ろうです。ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One. This program was brought to you by エネオス。